皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年3月9日にミンフイネットで発表された、内に向かって探すことの重要性を理解していないのは非常に危険という内容です。それではお聞きください。内に向かって探すことの重要性を理解していないのは非常に危険。文、北米のダーファーデシ。最近メディアプロジェクトで起こった出来事について、シフは教文、肝心な時に人の心を見極めているを発表されました。この教文の中でシフは、これは末後収めていない人、嘘偽りの修練をしている人、あまり真剣に修練していない人を暴き出しているのではありませんか。これは末後世の人を救っていると同時にダーファーの内部を一掃しているのではありませんか。皆さんはこのように感じていませんか、と述べています。私個人としては、学習者の中で修練していないもの、偽りの修練をしているもの、あまり真剣に修練していないものが修練環境やプロジェクトの中で問題を引き起こし蓄積してきたことは、かつてないレベルに達していると認識しています。ここ十数年、私の周りでは多くの修練に関する出来事が起こりました。古い問題も新しい問題もあります。実際シフの方は全てを明確に説明しており、修練も着実に進んでおり、ずっと同じ法理なのです。しかしこの歴史の最後の時期に浮上した問題は、私たち弟子が自身の修練を振り返り、最後の道のりを本当にしっかり歩むための重要な時期なのかもしれません。私個人としては、一部の古い学習者がまだ内に向かって探す習慣を本当に身につけていないどころか、内に向かって探すとは何かさえ理解していないように感じます。そこで同宗と議論するために少し交流したいと思います。不適切な点がありましたら、同宗の皆様からの慈悲深いご指摘をお願いいたします。1.修練者にとって内に向かって探すことは修練の中での貴重な輝かしい瞬間。シフは各地での説法9、2009年ワシントン DC 国際法会での説法の中で、修練者にとって内に向けて探すことは最も有効な方法です。と明確に示されています。なぜなら、内に向けて探すことを通じて修練が向上し、難関を乗り越えることができるからです。そうでなければ、自分の修練における問題を見つけることができず、何年も同じ問題で堂々巡りし、つまずき続け、非常に不思議に見えます。特に大きな論争や問題が起きた時に、まだ内に向けて探すことができず、ただ邪悪な迫害だと思い、何年も不当な扱いを受けていると感じ、認めることができないと思い、性念を発することだけに頼ります。そうなると乗り越えるのが非常に難しくなります。私の観察では、周りの一部の古い学習者にこの問題があります。私の理解では、修練者が関門を乗り越えられないのは 100% 自分の修練に問題があり、しっかりしていない部分があるからこそ隙をつかれ邪魔されるのです。実際、ある種の執着心がなければ、この困難はありえません。この執着心があると、時には長い間育て、肥大化させ、さらには頑強なエネルギーを持つ執着心、非常に狡猾な執着心になることもあります。私たちの空間場に漏れができ腐ってしまいます。邪悪が攻め込んできて私たちを妨害します。衆生を救うことを妨げます。もし私たち自身の場が非常に清浄で性念が十分であれば、邪悪は私たちに手を出す勇気はありません。 私たちの近くに寄ることさえできないのです。これは人間社会で物事が理にかなって行うという表面的なことではなく、修練の深い層で直面しなければならない厳粛な問題と根本的な執着心です。時には明らかに修練が良好な道修でさえ根本的な執着心に触れられない問題に直面し、様々な言い訳で隠そうとすることがあるように感じます。よく道修からこのようなフィードバックがあります。一部の古い学習者は交流を好み、経験豊富で多くのことをこなし、大きな影響力を持っており、とうとうと話し続けます。しかし、交流すると婉曲的に自分の能力がいかに高いか、いかに見事に物事を成し遂げたかを表現するだけで、真に内に向かって探す内容はほとんどありません。自分の行動に問題があったことや不適切な点を認めることはありません。時には些細なことでも弁解し隠そうとします。内に向かって探さないため、その修練の輝きや感動的な部分を感じ取ることが難しくなります。つまらないのです。このような状況に対して着実に修練する多くの道修は基本的な判断を下しやすいです。しかし常に話の上手な道修、能力や調整権を持ち修練者グループ内のリソースを掌握している道修を羨む人がいます。中国本土から唐文化を持ち込んだ一部の道修が追従しお世辞を言うようになると、それが広がって打ち破りにくい場が形成されてしまいます。プロジェクトを成功させることは間違いではありません。しかし、修練で真の向上が得られなければ、徐々に問題が生じ、非常に頑固な問題となります。数年前、私自身も厳しい難関を乗り越えました。順調とは言えませんでしたが、過程で修練の道を外れることはありませんでした。多くの道修が遠慮なく私の問題を指摘してくれました。長年かけて自分の修練における良くない執着心や習慣に気づくようになりました。決意を固め、真に着実に自分の修練に向き合うようになりました。最近、小さなプロジェクトの協調人としてプロジェクトは順調ですが、別の困惑や悩みがあります。信頼し密接に協力している人や、以前一緒にプロジェクトを行った若い同修が、私と長期間一緒にいて、なぜ深刻な修練の問題を抱えるのでしょうか。これは私を長い間苦しめました。自分の修練の場でなぜ良くないことばかり発生するのか。多くの場合、他人の問題が公になり表面化したとき、私は近くにいる道修として、人間世界での責任がなくても自分の修練に問題があると感じます。そうでなければこれらの問題が私の周りで起こることはないはずです。師父は私たちに互いに学び合い、修練し合い、共に精進するよう教えています。自分が間違いを犯さなければいいというわけではありません。道修間の協力と交流も重要な修練過程です。逆に問題が自分の身に起こったとき、人間世界では何も間違っていないように見えても、内に向かって探さず邪悪な迫害を強調するばかりでは、最終的にこの難関を乗り越えるのが難しくなり、大きな問題を引き起こす可能性があります。ここ10年間、痛ましい状況にも遭遇しました。一部の協調人や若くて能力のある学習者さえ創生するケースもありました。執着を長期間真に直視せず、取り除かず、隠し、腐らせ、悪化させ続けると、最終的にどうなるでしょうか。時々、道修を熱心に助けようとしますが、長期的には無力感を感じます。どうであれ、誰に対しても慈悲の心を持ち続けるしかありません。修練において他人の問題を見ることは容易ですが、自分の問題、 特に長期的に存在する問題は往々にしてそれほど簡単ではありません。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2. 内に向かって探すことは修練を真に始めるための基礎。修練者が修練について交流することは重要ですが、一部の道修は頻繁に交流しても基本的に内に向かって探す内容がありません。協調人の中でもこれは珍しくありません。もちろん協調人には調整役の立場があり、一部のことは公に交流しにくいかもしれませんが、完全に内に向かって探す要素がないのは正常ではありません。実際これは修練の状態に入っていない現れ、あるいは自分の何らかの執着心が自分を埋めてしまっているのです。このまま長く続くと道を外れる可能性があります。ひたすら苦行に励んで法を多く読み、連行を多く行い、必死にプロジェクトをこなしても内に向かって探さないのは、まるで衝動を修練し、苦労によって業を伸ばそうとするようなものです。苦労によって業を消し去ろうとする方法であり、師父が求める大道の修練ではありません。しかし執着心を取り除かなければ業力も取り除くのは難しいと感じます。世間でいくらかの能力や技術を持ち協調人になっていますが、内に向かって探さず大きな損失を招いた場合、その業はどうやって償うのでしょうか。いわゆる協調人を争ってやるよりもやらない方がまだマシなのです。普通の学習者なら執着心があっても自分の範囲内に抑えられ大きな問題を引き起こさなければ、この業力をゆっくりと返済する方法があるかもしれません。協調人が大きな損失を引き起こしたらどうすればいいでしょうか。時には明らかに法にかなっていないのを認めようとせず、少年で関を突破すると言いますが、この修練は実際にはとても難しいです。メディアの上層部の責任者の修練状態は、メディアプロジェクト内の修練環境やプロジェクトの成功に非常に重要です。さらに悪いことに、一部の協調人は報復さえします。法理を理解している真の修練者はもう何も言わなくなります。彼らを取り巻く人たちは徐々に褒めたたえるようになり、明らかに素性の怪しい人もいますが、誰もいさめることができません。協調人の主意識が実際にはもう明晰でなくなり、邪悪に偏った道に導かれやすくなります。旧宇宙は上、中、下、滅のサイクルを持ちます。しかし、主婦の新宇宙は遠洋不滅です。私の理解では生命が長く存在すると自分の欠点を見つけられなくなり、それがどんどん大きくなっていくのが旧宇宙の特徴の一つです。そうなると最後は腐り切って大きな業を作り滅びるのを待つだけです。 一方、師父が私たちに教えてくださった内に向かって探すことこそが、新宇宙の生命の特徴の一つだと個人的に理解しています。法の中で自己修復できるのです。問題が起きたり、漏れが現れたりしたとき、法を得て法に同化した生命は自ら発見し、取り除き、補うことができます。個人的な理解では、これはリンゴに腐った部分が現れたとき、良いリンゴに戻す鍵です。そうでなければ、師父の外力によってこの腐ったリンゴの部分を取り除き、新しい部分を作り直していただくしかありません。修練者がダーファーを用いて自分を照らし合わせ、自身の欠点や問題を取り除くことができなければ、どうやって円満成就になれるでしょうか。どうやって私たちの将来が遠洋不滅であることを保証できるでしょうか。3. 修練者は主意識を明晰に保ち、自分の長所、短所、根本的な執着を見極める必要がある。人は生命の源によって異なる性質を持っています。個人は人には陰陽五行があり、金、木、水、火、土の異なる性質があると言いました。また個人は人を狂気な人、従順な人、惜しい人、慎重な人、博識な人、寛容な人、穏やかで物静かな人などに分類しました。様々な人間の特性が様々な長所と短所をもたらします。孔子は人間レベルの性格を六言六因、つまり人には六種類の性格の特徴と欠点があり、人の長所もしばしばその人の欠点によってもたらされます。実際、人の心は非常に複雑で微妙であり、これほど単純ではありませんが、これらの儒家や道家の主張は人間としてのあり方について私たちに示唆を与えてくれます。人を知る者は知であり、自らを知る者は明である、と個人は言いました。個人はある技術を習得したり、特定の専門能力を持つことを知恵や聡明さの現れとはみなしませんでした。むしろ他人の品性を見極め、聖者を判断し、社会の長期的な法則を理解することこそが真の知恵であると考えました。主意識がはっきりと自分の性格の特徴や限界を認識し、性格の欠点をコントロールし、自分の限界を認め、弱点を避けることができる人が明晰で賢明な人なのです。そうすれば混乱せず頭がぼーっとすることなく、明晰に生き、回り道を少なくしたり避けたりすることができます。もちろん常人は執着心や観念を真に取り除くことはできません。結局のところ、サンガは変わりやすいが、人の本性は変わりにくいのです。しかし、師父は私たちにダーファーを修練し、ダーファーの火事の下で執着心を取り除き、良くない心を取り除くことを求めておられます。これには性格の欠点を取り除くことも含まれます。なぜなら、性格も症状せぜの後天的な経験で形成された観念と関係があるからです。執着心を取り除くには、まず内に向かって探し、自分の問題がどこにあるかを見つけなければなりません。これは難しいプロセスであり、すぐにできる人はいません。しかし、内に向かって探す方法を知らず、内に向かって探すことを拒否し、問題に直面した時に外部だけに目を向けるなら、専門的な技術がどれほど優れていても、最終的には頼りにならないでしょう。自分の欠点や執着心を認識することは、まさに主意識がはっきりと目覚めていることの表れです。何をすべきか、何に絶対に手を出してはいけないか、邪悪なものや正しくないものを執着心に左右されることなく、徐々にはっきりと区別できるようになります。 悪いことは最初から主意識によって止められること。これこそが修練において理性的で明晰な人の姿です。悪いものや邪悪なものは時にその最初はとても微妙な形で現れます。一度心が正しくなくなり、その道に入ってしまうと非常に厄介になります。私たちは生まれながらにして法を得て、様々な能力、年齢、起源を持っています。これらは修練のレベルの工程を表すものではありません。師父が与えてくださった能力と法器を用いて自分をよく修練し、人を救い、師父の期待と自分の制約を裏切らないことができれば、それは大変幸運なことです。このプロセスにおいて、どんなトラブルや困難に遭遇しても、内に向かって探し、心性を向上させることこそが、真に着実に自分の修練から得られる良いものです。心性が向上し、真に真善忍の素晴らしきものを修練によって得たとき、それは邪悪を恐れさせ、近づくことを躊躇させるエネルギーとなります。それによって妨害を受けることなく邪悪を取り除くことができるのです。4. 真に内に向かって探し、修練の大道をつかみ、内なる外なる執着を手放す。ある修練者は内に向かって探すことが上手なように見えます。話す言葉の一つ一つが法理について語り、自分の欠点を非常に率直に早く見つけます。しかし、その人の修練状況をよく知る同修から見ると、実際には小さな表面的な技巧を使って、大きなあるいは根本的な執着を隠しているのです。これはまさに人間として非常に抜け目がなく、人心が特に狡猾であることの表れです。真に修練する人は、自分の修練を真剣に扱います。偽りの修練をする人は自分を騙し、一部の同修を騙すことはできても、修練が成熟したダーファーデ氏を騙すことはできません。ましてや、師父や天上の神を騙すことはできません。私たちは数十年修練してきて、しばしば苦労し、時には疲れも感じます。想像を絶する悪劣な人類の道徳が大敗した環境に直面して、私たちは多くのことを経験し、多くのことを行ってきました。しかし、最後まで来て神の目から見れば、まだ修練のできない人に過ぎないとしたら、それは非常に残念なことです。人間世界の栄光や成果は、すべて過ぎ去る運縁のようなもので、どんな肩書きや権力も根本的に持っていくことはできません。いかに真に良い人、善良な人、衆生に慈悲深い人になるか、これが私たちが努力すべき点です。個人にも非常に透徹した理解があり、私たちの修練に参考になる点があります。例えば個人は徳を積み良い人になることを陽徳と陰徳に分けました。時には徳を積み良いことをして世間の人々に称賛されることよりも、良いことをしても人に知られない方が高尚だとされることもあります。実際人間世界では謙虚さが重要な美徳とされており、これも普遍的な美徳です。師父は私たちに良い人になるよう求めており、人類の歴史上で公認された普遍的価値観のほとんどは私たち修練者にとって非常に良い参考になります。しかし私たちは歴史の最後の時期に真に内に向かって探し、自分の身についた良くない執着を見つけなければなりません。決してそれを養い甘やかし、最後に真の自分を裏切り、修練の機会を裏切ることになってはいけません。本質的に自分の良くない執着や物質などの悪いものを変えなければなりません。もちろん修練には非常に奥深い側面もあり、単純ではありませんが、内に向かって探すことができるかどうかは修練の最も基本的な側面です。 長期にわたって法の中で内に向かって探さない人は真に自分を修練しダーファーに同化することはできません。もちろん時には自分の執着が何度も取り除けず、エネルギーが大きくコントロールできないこともあります。これにも理由がありますが、本文ではこれ以上触れません。これほど長い年月を経て、私たちが多くの部分を修練し、より高く向上し、より多くの執着心を取り除けば、自分の修練の中でできた世界はより美しくなります。そして修練の特に美しい部分、常人には味わうことのできない幸福と解脱はまさにこのプロセスの中にあります。修練者が良い状態にあるとき、修練の光栄で喜ばしい幸福、貴重さを常に感じることができるのです。真に内に向かって探せば幸福な修練者になり、師父のダーファー弟子の称号に恥じないものとなることができるのです。修練者同士の理性的な交流は、一般的にその修練者がその時点で修練を通して得た認識に基づいたものであり、善意をもって交流し、互いに向上することを目指すものです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。